ありがとうございます。
見てください。自力と他力は分かるんですけど、絶対力っていうのが今一つピンとこないんで、そこをちょっと聞きます
。ね、あの絶対ということはね、分かれてないのよね。対立をね、絶してる、超えてるっていう意味でね、絶対力ね。だから、自力と他力っていうと両方に分かれてるでしょ。だから神様ともともと一体という立場から出発すると絶対力ね。はい。神様だけを信じるのよね。
でもなんか返事をしなくちゃいけないじゃないですか、その人に対して。こういうふうにしたらどうって言われたことに対して、いいとこ悪いとか。で、一生懸命そのちょっと私のことを思ってやってくれてるって言われたときに、私は神様だけ信じてるからっていう答えを。
本当は神様だけよ、信じられる 人って言ったらなんだけどね、信じられるのは神様しかないのよね。
そうですね。
うん。で、その神様をどれだけ信じたかに応じてね、この世にも信じられる姿のものが出てくるの、まず神様を信じきらないとね。神様を 100% 信じきったらこの世の全てを信じていいの。
じゃまず自分は神様を信じることを、そっちはほっといて、とりあえず神様の方
がいい。そうですかね、うん、だから人に裏切られたって言うんでもね、自分の信念がね、まず神様を裏切ってるの、神様を受け入れてないのに信じてないのね。だから自分の信念がマイナスになって、ね、そのマイナスに波長の合う運命をこう受けるようになっているのね。神様を 100% 信じきったらもう全部信じていいの。
はい、ありがとうございますの心をもう深めていくということが大事であるということがよくわかります。まあこの世の中にいろいろ理不尽なこともありまして、まあ北朝鮮によって、日本人が拉致されたり、あるいはチベットが中国に侵略されていると、そういうその場合においてもどこまでありがとうございますと言うべきなのか、つまり自分に降りかかってくる運命についてはありがとうございますってこう受け入れることができるんですけども、そういうその理不尽なそういう、まあ侵略とか攻撃とかそういうものがありますね。それはやはり、ありがとうございますだけでは解決できない何かがあるではないかと。つまり、つまりその古神道の世界は非常に素晴らしいんですけれども、ちょっと正義という点で、あるいは社会正義という点で、弱い面があったのではないかと。非常に素晴らしいんですけれども、そこを、私もどういうふうに、あるいはこのありがとうの世界というのはどういうふうに、そういう社会的、あるいは世界的なそういう正義とか、そういうものに立ち向かっていくべきか、あるいはその時の、心構えというものがありがとうございますとだけで解決しきれるものであるかどうか、そこのところちょっとあります。
なんですね。ありがとうございますっていう根本はこの世に対する感謝じゃないですよね。本当の神様への感謝ね。一瞬一瞬新たに出てくる最高表現の宇宙を受け直すための感謝ね。現実のこの世っていうのはね、もう遠い過去の残像みたいなもんね。だからマイナスがいっぱいあるのね。だから今神様から最高表現の宇宙を受け直したら、現実にねそれを置き換えたら不調は一切ないのね。だからお祈りがどれだけ深くなるかっていうのも問題だよね。
私にとってもそれでいいと思うんですけども、はい、その他の人が受けているその不幸、例えば拉致された家族であるとか、あるいは侵略されているチベット人とか、そういう人に対して、私どもはどうしたらいいんでしょう。そのありがとうございますだけでいいんでしょうか。
はい。もう一人一人ね、自由があってね、はい、どういう運命の番組でも順番にね味わっていけるようになっているんで、だから自分はね、神様が与えられたいい番組を見ようって言うんだったらね、感謝していい番組に立ち合わせば、自分の周りはプラスにプラスにどんどん変化するのね。だから争いのない世界に住みたかったら争いのない世界に住めるようになるのね。でも今現実にね、争いの世界が現実になるとしたらね、まだ自分の心にまだマイナスのね要素が含まれてるね。それを消し切らない限りね、高い番組には立ち合わないね。高い番組に立ち合わせる意味でもマイナスを消してもらわないとね、自分ではなかなか消しきれないから、神様の助けを受けて消してもらうという意味でありがとうございます繰り返すのね。神様を読んで消してもらうと、自分の心のマイナスがどんどん、ね、消されていくよね。そうすると高い番組に立ち上がったら、自分の周りにはマイナスが起こらなくなる、ね、それがどんどん広がったら、ね、地球だったら地球全体が平和になるかもしれないね。だから自分の心がどれだけ大きく広がって、ね、プラスに、ね、変化するかっていうのが大事ですね。全部のその決算みたいなもんよね。ね、地球の運命というのをね、地球上に住んでる人のね、みんなのね、心のね、その決算という形で出てくるから、お祈りする人がね、深く祈って力を発揮すればいいし、またそういう人が多く増えれば、ね、マイナスを発する人のね、思いを全部消していけるから、必ずね、平和になるのね。で、その過去を相手にせずにね、過去を全部ね、許して水に流してね、まあ、これからみんなが幸せになればいいんでね、もう過去なんかどっちでもいいよね、もう済んだことはもうね、とにかく言っても役に立たないからね、今は幸せなね、神様からのプレゼントを受けたらいいだけよね。だから即平和になるはずだよね。ただそのお祈り、感謝のお祈りもね、やっぱりね、練習しないと深く入れないしね、大きくね、神様の大きい力を受けてね、光をね、遠くまでね、投げかけるっていうのは難しいよね。だから相当練習しないとね、力になる感謝行にはならないよね。だから感謝行に力あるはずよね。神様の大きい力がそこに加わるのね。ただ人の自由意志を神様尊重して必要だけを与えてくるから、練習するほど大きい、ね、光を受けられるようになるね。そしたらその人の自由意志を縛らずに大きい光を振りまく場としてね、その人を使ってくれるから、どんどんね、その人の住む世界を、ね、平和な世界に変えていくよね。これも神様が自由意志を尊重してしてくれるもんで、だから感謝の練習はもっともっとしないといけないよね。それはそれほど平和になってくると思う。はい。
いいですか。過去 の, その私の負のエネルギーが今も残っていたりして、で今ちょうど虚しさっていうのがすごくエネルギーとしてあるんですね。今のものでないっていうのが分かっていても、その虚しさにすごく負けてしまうんです。それはどうしたらいいでしょうか。
そうね。自分で消せたらいいけどね、消せなかったら神様の助けをね、うん、求めないとね、受けないといけないよね、うん、まず守護霊さん、守護神さんが守ってるからね。守護霊さんの助けを受けるとね、かなり軽くなるよね。でもっと大きく消してほしかったら、もっと守護神さんとかね、救済の神様の助けを必要とするよね。で気持ちを大きくね持たないと高い神様の助けはないのね。だから自分だけとか小さく舞い込み主義的に生きようというとね、小さい助けしか受けられないね。器が小さいからね。 ありがとうございますって唱えても小さく光が入ってくるね。でちょっと受けしてもらうね。うん、でも地球をねみんなね自分の中に取り込んでみんなを幸せにしたいんだというような気持ちでね、ありがとうございますって唱えてると大きく光が入ってくるね。そうすると自分のね負のエネルギーは簡単に消えるのね。だから気持ちを大きくしてありがとうございますって唱えると早く消してもらえるね。そうするとスカッとしたね青空に太陽のような気持ちに早くなれるよね。
はい、すみません、はい、この年で結構ちょっと恥ずかしい話なんですが、うん、小さい時の10歳頃に何ていうか勉強机に向かっている時に自分の後ろに黒い人のような影がはっきり意識されたんですね。まあ見たかどうかちょっと覚えてないんですけど、そこにいるという、それがあって以来その人は非常に私にとっては恐怖の存在で、まあ、真っ黒だったんですね、その方が。それで特に普通にでも、まあ、どこにだって暗闇ありますよね。暗闇っていうものがあるとそこからその人が出てくるとか、それから家の中にいても暗い部屋があるとなんか誰かが出てくるっていうような意識っていうのはずっと小さい頃からありまして、今もってなんていうか暗闇に怯えてるみたいな状態があるんですけども、これは誰かに言っても全然取り合ってもらえないんですね。何をバカなこと言ってるんだみたいなことでも40何年来ちゃったんですけども、それを今私は東京で働いてたのをこう田舎の方に引っ込んだんですね。もう東京が都会は嫌だっていうことで、ところが今度暗闇だらけなんで、世界というか周りが明かりがほとんどないところで生活してるんですけど、その環境はいいんですけども、夜になるとその暗闇がちょっと私に恐怖なんですね。それがなかなか恐怖でこう落ち着けないんで毎日がいるんですよ。一生懸命ありがとうございますは言ってるんですけども、その小さい10歳頃からの記憶っていうのは相当強く自分の中でインプットされてまして、怖いという思いが拭い去らないんですね。なんか怯えてるみたいなところがあって、何がいい大人が暗闇を怖がってるんだみたいに言われましてね、そこの恐怖感っていうか、それをおじさんに解明してもらいたいなと思って
そうね、暗闇がねマイナスじゃないのよ、本当はね。本当はねマイナスじゃ何でもないよね、暗闇って言っても安らぎないよね、本当はね。だから人の姿見えてもね、本当に正しく見えてるの違うのよね。ぼっと見てるのね、黒い影が走ったとかね、暗く見えたとかね、そうよね、本当に姿形はっきり見えないと思うよね。本当だったらね、あの世に似てる姿を見るんでもね、もうしっかりとその人のね姿を光変えて姿で捉えないと嘘なんよ、本当はね。この世よりもあの世にね行った方がはっきり見えるはずだよ、本当はね、光輝いた姿でね。だからそのマイナスに受ける方がね、ちょっとね間違ってたのよ。
子供も、ね、その怖いっていうふうに言ってた
そうよね、うん、
そう
ね、
怖いっていうことで、
だからそのね正しいね君のそのね自分を守る神様かもしれないじゃない、それね。またご先祖様のな有念の会にいつも自分を守ってあげようっていうふうにねついてくれてる人かもしれないでしょ。
そういうことも可能性あるんですか。
いやいや、そういう人の方が本当だけど、
ね、その黒い方が、
黒い方じゃないの、本当は黒い方じゃない、黒く感じたよね暗く感じたよね、そういうふうにね、はい、普通は何も感じないよみんなね ね、暗くも感じられないぐらいね、ね、それで守ってるのよ、いつもね光り輝いたね守護霊さん、上人さんいっぱい守ってるんで、ご前様をね
全然光ってない。
いや光ってないけど、光ったら見えないでしょ。
あ、光ったら見えない。
光った分が今見える？
いや見えない。
見えないでしょ。ほな、暗くでも見えた方が得じゃない。何も見えないよりはいいじゃない。ね。もう全然感じなかったら存在も何もわからないよね、うん。だからちょっとは知らせようとしてね、働きかけてきたんかもしれないよ。
何で
知らせる？守ってるよっていうね。いつも守ってあげてるよってね、身近に付き添ってるよっていうふうに ね、メッセージ送ってきたのにね、受けてくれんかったって受け損なったっていう ね、うん、逆に前田さんに見られたって嘆いてるじゃない、
それは守護霊様とか守護神様っていうことなんですか。
まあ、守護霊様まで行かなかったよね、自分の縁の深い、ね、ご先祖様の一人よね、なんか悪気も何もないよ、うん、いつもね可愛いから守ってあげようという感じでついてたのにね、ね、逆にマイナスに見られて可哀想にどっちが可哀想か分からない
それ以 今はでもそういう形では見えたことないんですよ。
そうよ、遠慮してるのだから。ね、うん、せっかくね、うん、
でも子供の頃には怖かったみたいなんですね。
うん、でもそれね、やっぱりね、そういうふうに思ったのが間違いね。
ね、
怖いって思うのがね、うん、ね、鈴木の方を見て幽霊って思うのと同じよね、
うん、
だからそれはもうね、小さい時からそういうふうに思い込んでしまったのはもう仕方ないけどね、それもう一回ね消してもらう意味でね、ごめんなさいって言うた方がいいね、
うん、
ご先祖様ごめんなさいってね言って、ね、ありがとう、何も伝えてごらん、応援してくれて消してくれるから、ね、そうするとね、怖いも知らずになるね。
暗闇って
ない、安らぎの世界になる。
そう思えるんだったらもうすごく私は解放されると思いますね。
そうね、
あり
がとうございます。暗闇が安らぎという今の話ですけど、そういう時なんかで層になる、うつになると、まあ、人によって違うと思うんですけど、だんだん人と会うのが嫌だとか、家族と会うのが嫌だとか、自分の部屋に引きこもって、最後はカーテン閉めて暗くして、それでもたまらなくて、布団かぶったまま、布団から出れなくなっちゃう、ひたすら暗闇って言ってるんですけど、それ、安らぎを求めてる部分があるんですかね。どうなんですか。
嫌なことから逃げてるんでし
ょ。嫌なこと
ね、
はいはい
はい、だから気持ちをやっぱり安らげたいんでしょ。
なるほど、
ね、マイナスのない世界に入りたいのね。本当は神様のね、そこの中へ飛び込みたいのよね、うん、安らぎの中へ入りたいのよね。一番いいの睡眠よね。
なるほど、
睡眠はね、魂が神様の世界に戻っていくね、過程で、そういうね、エネルギーを復旧するね、意味でそういう睡眠ってあるでしょ。神様のね、御心の中に戻ろうというのがね、やっぱり一人一人願いの中にあるよね。そしたらその睡眠と同じようにね、目を閉じて闇の中に入っていくっていうね、そういう過程を通って神様の光の世界に飛び込もうとするのね。だから安らぎの世界に飛び込もうとしているんだよね。嫌なことから逃げ出してっていうね、それをもう一度徹底すればいいんだけどね、それが闇の中じゃなくて神との中だったら早くね解放されるんだけど、ありがとうございます一言加えたらいいんだよね。だから眠る時もそうだよね、ありがとうございますって唱えて眠るとね、深く神様の世界に入れるから、エネルギーいっぱいになって睡眠時間少なくなるんだよ。
うん、まあ、その呼吸の仕方というんですか、どういうふうにこう注意したらいいでしょうか。まあ瞑想の時とか、あるいは、まあ、普通仕事をしている時とか、どうし、まあ、どうしても呼吸浅くなってくるんですけども、それを深めていく方法みたいなものはありますか。
ね、呼吸法いろいろありますよね。まあ丹田呼吸がまあ一番いいと言われるんですけど、ね、意識をこのね生活丹田に落として、ね、で頭であまり考えないというのがいいんですね。で一番の細く長く吐く方に意識を集中するというのね、それがいいんですよね。でももう一つね、奥深く入ろうと思ったら肉体忘れる方がいいのね。肉体の自分忘れて、ね、機械の自分がね神様の命をね呼吸をしているような感覚がいいですね。そうするとね、もう自然体でね、肉体の呼吸にはとらわれなくなるね。神様の光だけが、命だけがスースースースー流れるような感じね。その方が自然に戻れるね。だから肉体の自分をしっかり掴んで、呼吸法でなんかね、整えてというと、縛りがやっぱりあるのよね。そうするとかなり窮屈ね。 肉体忘れる感じがいいね、楽になってね、神様にお任せして、神様の光がね、自分の中をね、光が通り抜けるような感じでね、呼吸するような感じが一番いいですね、はい。 ね、そういった古いものを相手しなくなる。
ということは、今のこの瞬間からもう過ぎ去ったことはほとんど考えるとか思うとかいうことから、
そう、過去をつかんでね、考えたり思ったりね、あれこれせん方がいいの、
いいことも悪いことも含めて、
そうそうい
いこと悪いことはこの凡人が考えるだけですね、はい、そういうことは一切
本当いいのよね、もう最高にいいもんだけを神様が受け取るのがいいね、
うん、
うん、そうしたらどんな最高の運命でも与えてもらうね、もう全てが幸せだけになる、うん、
それは1億回ぐらいしないと可能性ない、
いやそこまでしなかったらいいけどそのぐらいしたら誰でもなれるっていう、うん、
私の友達で家系的に心臓病の家系でみんなハートに亡くなってて、で自分もその症状がすごく心臓悪くて調子悪い人がいて、もうすぐ死ぬ死ぬって言ってるんですよ。でも寿命だからって、で今はもっと自分が後死ぬかもしれないから今は人に親切にできないけど、もしある程度生きたらそれから親切にするって言ってまして、今すごい冷たいんですよ言葉の力っていうのは、ね、私は聞くつもりだから死ぬ死ぬって言ったら死ぬなとか思うんですよ。でその人にありがとうございますって一応言ってるんですけど、でも黙ってその自分は死にたいみたいなか死なせてあげた方が自由なんだと思うんですよ、運命的に。その人はなんか本当は言ってたいんだけど恐怖に怯えてるんですよ、死ぬっていう。でどういうふうに祈ってやるからいいのかなってすごく悩むんですよ。いい人だから、だけどなんか先生の書いてあるんだら寿命っていうのは別にあの世に行った方がよく修行できる人は早くあの世に行くって書いてあったんですよ。でその人は世の中もう自分が今の世の中あんま良くないって言ってるから早く向こう行きたいのかなって、じゃあその自由を奪っちゃいけないなとかいろいろ考えるんですけど。
そうだね、最初生まれてくるときは ねこの世でねいい勉強いっぱいして幸せを大きくしてほしいっていうふうに送り出してもらうのよね、うん、そのままこの世をマイナスに見てね勉強もせずにね、うん、暗くなってたらね、うん、せっかく送り込んであげたのにっていうね、石黒さんが心配するよね、うん、それだったら早く引き取ってね別な学校入れようかってなるでしょ、うん、それだ最初の寿命が短くなるよね、うん、でもそれもいいけどね、本当はこの世がね本当最高の勉強の場なのよね。
そうなんですね、
うん、ね、この世が本当の最高の勉強の場なんだっていうのに気づかないとそうよね。
そうですよね。でもね、そんな心臓病だからみんな周りで心臓病早く死んだから自分は死ぬってね、そういう考えもおかしいと思うんですけど、
うん、そうよ、だからどんな病気でもね、うん、神様に治してもらえばパッと治るじゃない。
そうですね、
うん、心臓の穴が開いててもパッと消えるじゃない。
そうだと思うんですよ、うん、ただ今自分が明日死ぬかもしれないって思ってる人にやっぱりそういうこと言ってもこうまだ入っていかないみたい
うんね、マイナスの言葉をね使いたいのよね。
使いたいんですよ、すごい、ね、
うん、だからそれ使っただけねマイナスの番組の波長があって運命がマイナスになるね。
で本人はすごく生きてたいんですよ、
うんね、でも本人がそれに気づかないとね、懲りてこないとダメよね。
そうですね。じゃどうしたら
いいんですか、周りの人はプラスの言葉を使ってね幸せになるっていうのお手本を示してあげたらいいよね、ね、いいお手本をいっぱい見せてあげたらねそれ真似してくるかもしれないよね。でも本人が決めないと仕方がないよね。
そうですね、
うん、マイナスの方へ行きたい人はどうしようもないよね、だからどんな病気しても治るっていうお手本が周りになったらね、そんな心臓病なんて、ね、簡単にパッと消えるじゃない、それ嫌だったら病気を持ってそれを楽しめばいいじゃない。
ただそのここに来られる方はそういう話聞いてあなたのことだけど、普通の人はやっぱりなかなかそういうの
分
からないんですね。
みんな自由意志でね選んでるからね、ここへ来る人もよほどのねよっぽどの変わりも若いでしょ。世間の人とはそういう反対のも選んでるんじゃない。
幸せになってあげたらいいね。
そうよ、うん、もう自分が幸せになればいいんじゃない、ね、自分自身が幸せになってね、そのね幸せなお手本を示してあげたらね。
のように皆様と学ばせていただいているんですが、与えて与えて与えて与え尽くすっていうことですね。でもやっぱりこう自分の感情とか我が出てくるんです。その時はどうすればいいでしょう。
ね、そのね、我の心とね、与える心とね、やっぱり2つ区別つくでしょ。
はい、
ね、で自分は与える側の心に立ってるわけよね。
そうしたいと
思います。うん、そしたらありがとうございますって消してくれる。はい、大丈夫、心配ないね。ありがとうございますと唱えたらどんどん消してくれるから、うん、嫌な心は全部消えていくね。
消えてきますね。
だいぶ貯金したったのね。借金でね、ここに貯めて置いたってもね、気づかずにね、ずっとね、置いてる場合もあるからね。うん、それを早く気づかせてくれて、借金返しっていう意味でね、消してくれるのね。だからお金入れるときに初めてね、消してもらえるからね。
最近はですね、特に、やっぱり何かあったら、いや、ありがとうございますとか、そんな言葉が、こう聞いてたんです。特にこの半年ぐらいはね、ありがとうございますとも、あまり言わなくなってきてるような気がするんです、周りが。私のお勉強でしょうか。
はい、うん、まあ自分がしっかり言えばいいのね。
あ、自分が、
うん、自分が周りの人のためにも言えば ね、そうしたら周りからもいっぱい返ってくるね。ありがとうございますよね。だから自分一人のためのありがとうございますじゃないのね。周りの人全部のためのありがとうございますをね、変わって言えばいいよね。
余計なことをしてるんじゃないかとか思ったりする場合もあるんですね。
遠慮なくありがとうございます。唱えてあげてください。
はい。
ありがとうございますを唱えている自分というのは、まあ、どの部分の自分なのかということで、で、前聞いた話で、その、一つの番組だったら、細かいところまで、まあ、動きとか、その人の考えまで、まあ、決まってるといえば、決まってるんでしょう。で、まあ、例えば、石につまずいて転んで、クソ痛かったとか、思って、そういう思う心まで番組内で決まっとったら、ありがとうございますは出てきませんよね。ありがとうございます言ってる自分というのはまた別の次元での自分とか、例えばその心の動きですね、マイナスに思ったりプラスに思ったりするのは、その番組内で思うなら絶対変わらないことになるんですけど、その思ってる自分というのはどこの自分なんですか。
ありがとうございますと言えるのは神様の心を受けた自分やね。神様と一体の自分だよね。だから本体の本心の自分やね、光り輝いた命の自分っていうね、その自分が神様から一瞬一瞬ね、無限の無限の輝きいっぱいというね、この無限の無限の番組を与えてもらうのね。で、その中から自由に選んでね、それをスッと感じるわけね。
番組内
で
ま
た、うん、だから番組の中にはまり込んでね、で、ありがとうございますって言ってる番組あるのよね。
あ、やっぱ番組
の番組の中にもね、そのありがとうございますって言ってる番組もあるのね。でもその番組を抜け出てね、もう一つね、どんな番組をも見てる自分がありがとうございますっていう自分なの。仮にマイナスの番組でもいいのよね、地獄番組で構わないね、それを見てる自分はありがとうございますっていうね、いう自分なの。ただ巻き込まれた時にね、うん、苦しい苦しいって言ってる自分がそこにあるね、番組の通りとしてあるっていうだけね。
その苦しみも番組なんだよ。
うん、二通りあるね、ありがとうございますの自分が ね、大きく見たら、ね、どの番組でもね、自由に見てる自分よね、その自分がありがとうございます、本体の自分よね。で、ね、番組の中で小さくありがとうございますって言ってるね、役割としての自分があるわね。高い番組ほどありがとうございますを唱え続けてる自分よね、番組の役割としてね。だから両方の自分があっていいよね。
その例えば1億回行ったら誰でも変われるから、その
深く入るね、
深く入る、
深く入って本体自由に気づくね、うん、番組にとらわれない自分になるね、まずね、
その番組内に行くありがとうございますとは違うね、
うん、まず神様の心と一つになった方がいいよね、戻った方がいいね、神様の心の中へね、そしたら自由な心になってくるね、でどの番組で自由に選べる自分になって、ね、受ける自分よね、それが本当のありがとうございますの自分よね、で番組の中で小さくありがとうが言ってるのは大したことないのよね本当は地獄番組でもね、選んで受けたらそれを最高に見えるのがありがとうございますって本当の自分よね、マイナスには見ない本当はね、お神様の最高傑作よっていうふうにね、なんて素晴らしいね神様の愛の表現よって見るの
あげるのも神様の計らいなんでしょうか。
まず神様を無視してるよ、神様頼ってないよね、神様から何も受けてないよね、
でも方便として神様がまずその何も分かってない人に対してよく効く薬を持ってきて、それで治ったら今度神様の方に心を向けるようにしてるのかなっていう、
うん、ないよね、うん、神様以外に頼ってもうどうしようもないってなったら神様に振り向くよね
薬も効かなくなったら神様
に最後にね、売り向くところが神様よね、
薬も感謝しなきゃいけないかなとかいろいろ思ったんですけども
ね、感謝した薬いらないよね、
そうですね、
うん、だからこの世への感謝とね、神様への感謝はちょっと違うのよね、感謝は神様への感謝が本当よね、そして、ね、プラスばっかり受けるのが感謝よね、
今その世の中にものすごいたくさんの健康食品とか、これ食べたらすぐ治るとか、奇跡的にどうしたとか、死にかけてたのかっていうのがいっぱいあるじゃないですか。それでいっぱいいろんな人が救われてて、それでもあの何ていうか、そういう運動することはすごくいいことだと思うんですけれども、それとはまた違うんですよね。
違うね、神様への感謝は新たに受け直すことだからね、病気の人は病気を過去を掴んでるでしょ、
はい、
過去を掴んでそれをどうこうしようと思ってるね、思いの世界に生きてるでしょ、
はい、
ね、だからやっぱりマイナスになっていくね、
やっぱり薬飲んでその時治ってもマイナスの気持ちまでは治さない、
ね、治さないね、治れないね、治らないね、
他の形で出てきたりするわけですよね、うん、
だから薬も何もやらない自分になった方がいいよね、
それは素晴らしいんですけど、
うん、
なかなか皆さんそうなれない
んですよ ね、 ね、だからありがとうございますね、それ一筋に絞り込んだら ね、
そうです
ね、神様から健康な自分を受けたら病気にならないし、薬もいらないし、
はい、
うん、何食べても何飲んでも大丈夫よ、
そうですよね、
はい、
あの幕末のこの神道館に黒住宗忠先生というの、この人があの難ありありがたしという言葉を言ってですね、あの困難の難があると、それを逆にひっくり返すとありがたしということで、非常にあの私の座右の銘にしてるんですけども、まあおじさんはどうもその黒住さんの再来みたいな感じがしますけどもね、取り取られるところはで、これはまあなかなかその難ありありがたしと言ってもですね、まああの友達に騙されたとかですね、足引っ張られたとかですね、そういう時にはどうもこんちくしょうとこう思いますよねそれをどう消していったりね、まあまあ、ありがとうございますってただ単に唱えても唱えてもやはりまだあ悔しいと、あ、はい、いう思いもありますし、そういうものが残ってくる、だからなかなかこのうん、ありがとうございますというのを唱えるのが大事だというのを分かっていながら、なかなかこうぐるぐる 同じところもあって言いましてですね、上へと飛び抜けていけないんですね。だからそれはどうしたらいいのかなと思ってるんですけ
ど、ねえ、七難八苦ね、ね、自分に降りかかってくるときはね、やっぱり相当ね、過去での借りが多くって、ね、その利息の催促という形で出てくるんだよね。だから自分が過去にどれだけマイナスを積み重ねたかっていうね、みんなからどれだけ借金を、ね、借りを作ったかっていうのにね、気づかないと本当はダメなのよね。それ借りっていうのは、ね、人から、ね、助けてもらったらみんな借りるよね。人に迷惑かけても借りだし、人から奪ったら借りだし、ね。与える量よりも借りてる量の方が多いよね。貸してる量よりも借りてる量が多いのよね。もう誰も同じよね。でその借りっていうのは必ずね、利息がつくかもしれないよね。ね。そしたらね、ちょっと借りてもね、長い年月かかった利息でどんどん膨らんでくるでしょ。返さない限りね、どんどん膨らんで無限に増えるね。なんかちょっとやそっとの借りじゃないからね、もう無限にやっぱりね、たくさん借りを作ってさらに利息がついて無限に膨らむでしょ。でその借りに気づいた時にね、初めてね、あ、借りを返さんなんていう気持ちになった時にね、ね、謙虚に文句言わない自分になるんだよね。でその七難八苦っていうのはね、地獄の苦痛から見ると万分の一以下のね、軽さなんだっていうね。だから借金返しの気持ちを起こした時はね、必ずね、その七難八苦を喜んで受ける気持ちにならないと嘘だというね、この一生ぐらいね、もう七難八苦を連続してもいいっていうね、我に七難八苦を与えたまえというぐらいのね、気構えが必要だというね、そのぐらいの気持ちでね、過去の借りを返そうとしたらね、この救済の神様がね、ね、みんな見守ってくれてるからね、その借金を肩代わりして消してくれるっていうね。ただ自分ではどんだけ働いて返すときに返しきれないから、ね、永遠に不可能だよね。返すことは不可能ね。だから救済の神様ね、大きい力を持った神様に頼って、ね、借金を肩代わりしてもらうね。だからそのね、肩代わりしてもらうのに必要なのは何かっていうね、真剣さだよね。本当に責任持って返そうとしてるかっていうね。やっぱり本人のその自由意志を尊重するのね。もう真剣に返そうとしたら、真剣に応援してくれるね。返そうとせんかったら応援してくれんねん。返そうとせんのよ、神様の方も。ね。そうするとね、利息の催促が来るよ、しょっちゅうね。返せ、返せってね。そしたら七難八苦がいつものつきまとうのね。場合によっては地獄へ ね、落ちていくかもしれないっていうね。だからどんなマイナスも、やっぱり借金返しの姿を取るのよね。徳をね、いっぱい積んだ人はね、徳の貯金いっぱい積んだ人は絶対マイナスに出会わない、ね、まあこのように生まれた人はね、マイナスを一時背負ってマイナスが取る人はあるかもしれないね。でも徳のある人はすぐ消してしまうね。そんなマイナスもさっと消えるからね。だから徳のある人は絶対マイナスに出会わないっていうのは本当よね。もしね、人に何か物をね、取られたりね、騙されてね、返してくれんかったりって全部ね、やっぱり過去の自分の大きい借金のね、ほんの一部出てきてね、軽く免除してあげようかっていうふうに出てくる姿ね。だから喜ばないと、そんなのね、本当だったら自分が利息つけて返しに行かないとあかんよね。探し回ってよ、大変よね、探しに回るだけで大変なことよね。それをね、向こうから来てくれるのね、どうやら返せるかっていう感じでね、来てくれるのね。働いていたらね、利息の催促しないよ。ね、怠けてる時に来るよ。ね、一生懸命ね、人のために尽くしてる時は、ね、まあ、頑張ってるからね、まあ、待ってあげようかっていう感じでいいのね。でも、怠けて贅沢してる時に、必ず借金の催促がね、頻繁に来るの。ね、その時は七難八苦がいっぱいっていう姿とるね。だからしっかり働くほうがいいね、人のため、人のためってね。その時はマイナスがないのね。だから災難が来た時ほど喜んだほうがいいよ、ね。ありがとうございますってね、よく来てくださいましたね。ね、それなら免除してくれるかもしれない。みんなね、過去での恩人よ、大恩人よね。借りを与えてくれたりね、貸してくれたっていう人はそうよね。 だからね、あの座敷上げてね、そこの前座らせてね、お茶でも出してありがとうございます言わないじゃないですか。ね、どんな気な箱がね、来てもね、うん、拝んで拝んでありがとうございます言うのが本当ね。だから何ありありがたしよね。
そうすると、この借金を返しきれなかった、いないで自分が死んだ場合は次の、
そうよ、ずっとずっと持ち続けてるよ。
借金は積み重な
って
、借金、利子を、
そうね、本当そうよ、ね。ただこの世生まれてくるときはね、全部一時棚上げなの。ね。背負ったままね、出発してないね。一時棚上げで出発して、ね。で、借金返しの力をつけて、プラスに生きる練習をさせてくれるのね。で、その練習をこの世でしっかりしとくと、大きい借金も簡単に消える。借金の重に背負ったままじゃなかなか働けない、ね、あの世では大変なのだからね、借金返しは大変ね、なかなかね、低い世界落ちた人は上上がれない、ね、だからこの世生まれたがるのみんなね、この世でね、プラスの生き方を勉強して、ね、借金を返せる自分になりたいのね、それで一時棚上げにしてもらってこの世生まれてくるね、だからこの世はね、幸せになるための絶好の場を与えてもらったって言えるの本当の。
そしたらプラスに生きるっていうことが、自分の罪とか借金とかを返すことなんでしょうか。
そうよ、ね、プラスに生きるっていうのね、うん、いい言葉を変えたらもう一つね、神様からプラスいっぱい受け取ることをね、神様から受けたらプラスがいっぱいになるよね、だから感謝してね、無限のプラスがいっぱいっていうふうに受けていくと、ね、プラスがいっぱい積み重なる生き方やね、そしたらマイナスは簡単に消してもらえるね、だから軽く感謝してね、プラスいっぱい感じ取ることね、本当のプラス思考がいいのよ。
その自分が申し訳ないことした人に直接ではなくて、
うん、もう直接っていうとね、あの一人の人にね、心を向けると他の人に対して失礼よね、ね、大勢の人にも同じことしてるからね、ね、なんでコーヒー行きしてって私は放っといていいのかって言ってくるよね、だから全体に対してという気持ちでいいよね、
はい。
はい、
あの仕事をしてて、私日曜日土日はお仕事なんですが、平日は休みになるんですけれど、例えば土日に何か行きたいって言ってもさ、今日もここに来るときにお店の、あの普通の他の人たちにごめんなさいって言って来るんですけれど、すごいその罪悪感があるのね。でもあの気持ちを上げるためにこのところに行きたいとか、あといろんなところに行って勉強したいっていう気持ちもあるんですよね。そういうのはどうすればいい
んですかね。これありがとうございます感謝してたらね、自分に一番いいように感謝してくれるからね、うん、休みがね、土日したら、土日がないって言うんだったら、平日に来れるようにしてくれるしね、ここは平日でもいいよっていうの。平日の方が空いてていいよね。
じゃあ、
じゃあね、気やすいじゃないと言ったら。
じゃあその罪悪感は持たない方がいいんですか。
罪悪感持たない方がいいね。ありがとうございますでね、あ、プラスにプラスに変えてもらうっていうふうに思ってたらね、もうどんな場合もプラスに変化していくね。心配ないよ。
いろんな面を見せてくれますよね。あの、まあ、例えばすごいしつこい人とか騙そうとする人とか、そのすごく怒りっぽい人とか、そういうのは全部なんか教えようとしてるわけです。その友達のレベルっていうのは自分の今のレベルなんでしょうか。
そうね、自分の周りにね見せてもらうのは全部自分の勉強材料だけど、その中から何を選ぶかよね。選ぶ勉強は一番大事ね。マイナスを選んだら自分がマイナスを、ね、選んだということでマイナスへ進むよね。
相手が例えばすごく 思わないことで腹立てて、それで、ああ、何を私悪いことしたのかなって、一緒になってマイナスにしていくのはまずい。
そうね、
気にしないでありがとうございますって言った方がいい、
うんうん、そうね、だからお手本いっぱいあるからね、プラスの手本もたくさんあったら、その中から一つね、非常に、ね、気に入ったのを選んでね、真似をすればいいよね。
そういうことにとらわれちゃいけないんですね。
うん、何を選ぶかだけでいいのね。それでいいものを選んでね、よりいいものを選んでっていうふうにねしていけば、プラスがいっぱいの自分になるね。
うん、だからあんまり周りがそうだと、いちいちとらわれてね、あのなんかこう気使って何を怒らせちゃったのかな、こう言えばいいのかな、言えばいいのかなとか、そういうことばっかり考えてるから、自分も一緒になってくるあーってなっちゃうから、あのまずいな、う
ん、ね、でもね、全部受けてないよね、うん、たくさんの中から一つ選んでるでしょ、それ。
そうですね。
ね、いい方を選ぶがいいよ。
すいません、あのさっきのクライの話からずっとなんですよ。どうしてもクラスに考えようと思いながらも、いろんなことが全部前向きの悪い方に行くことが、自分の精神状態がだいぶ落ち込んでる時だと思うんですけどね、あるんですね。そうするとそのマイナスに関しては天才かと思うほどマイナスのことをもう悪さが出てくるんですね。そういう時の精神状態っていうのはありがとうございますとちょっとしたぐらいで治らなくて、あのこれはどうするべきだっていうことで相当ひどくなるんですよ。そういうマイナスのどん底までどんどん引き下がる自分を引っ張り上げるにはどうしたらいいですか。
ね、本当はね、神様ってね、プラスの神様とマイナスの神様っていうね、宇宙創造の神様ってそうだよね。イザナギの神様とイザナミの神様ね。イザナギの神様は光の神様ね。イザナミの女神様の方は闇の神様や。光と闇っていうふうに分かれた時はね。でもイザナミの神様ね、女神様の方が愛深いの。ね、みんなのね、マイナスを背負って、自ら犠牲になってね、全部苦しみを取ってくれる神様やね。ね、男と女の働きでそうでしょ。ね、お母さんの方がね、子供の汚れ物でもね、しっかりと取って消してくれじゃない。ね、身代わりになってくれじゃない。お父さんの方は力があってね、よく働くけどもね、うん、プラス与えようとするだけよね。だから女神様の方は本当は大きい愛を持ってるのね。だから闇の神様ほどね、愛深いのよ。ね。愛深いの。ね。だから闇の中に入ったら、ね、女神様に抱かれるのよ、本当はね。ね。どんな苦しみも、悲しみも、ね、取ってくれるの。だからそれに気づいたらいいだけよ。ね。うん。女神様の愛に気づけばいいのね。うん。トイレでも女神様が守ってるよ。清めのね、女神様がね。高い神様守ってるよ。汚いとこだから。ね。で、そこでありがとうございますって感謝してそう言ったら、シャーっていっぱいもらうでしょ。だから、女神様に気づくためにありがとうございますと唱えるの。ね。そういったどんなマイナスもね、うん、女神様が振り返って消してくれる、ね、自分が消す必要ないね、神様が消してくれるね、よしよしっていうような感じでね、消してくれるから、ね、だから女神様の愛に気づけばいいだけだからね、ありがとうございますって気づくの。
相談をよく受けるんですけれども、その時に、その人がしてしまったそのマイナスなこととか悪いこととかありますよね。悪いことの方向に向かってるのは分かるので、そうじゃなくてこうした方がいいよっていう、そのなんていうのアドバイスの仕方と、でそれでもその人はまだそうしたいって思ってるわけですよね。そうしたいって思ってる場合はやっぱりこう今おっしゃったようなその女神様の愛でもって待ってあげる、そのまま待ってあげるっていう、その2つのパターンがあると思うんですけど、それはどっちの方がいいんですかね。
ねえ、マイナスでね、落ちてマイナスの勉強に対してね、女神様になる修行かもしれないもんね。ね、だから長い目で見るとね、うん、ね、両方の勉強するよね。だから見守ってあげるっていうのは一番いいね。本当に必要な時だけ助けてあげたらね。
ありがとうございます。
さっき車の中でね、あのここに来られたご縁をビジネスというのか、ネットワークのそういうのに、あの、言う質問されたことはしませんけども、 そんなのをされる方があるんですけどもというので、どうでしょうかというのが言われて、まあ、名前出したり、ご本人が言われないのか、本人来られた方が、一緒に来られた方がそういう場に使われて、非常に、通りにくいというような状況に、ということで言われて、これ質問してくださいって言ったんですけど、されたこと
なかった。
なかった。じゃあどうですか。短い時間。それ言いにくいんですよ。本人も変わられたことも聞かれてるかもわかんないんで。だからそういう。
どうでしょう。
その方のね、いろいろの考え方もいろいろですよね。まあ、ここに来られる方がそういうことをするのはというようなこともあった。
ね、みんな自由よね、うん、だから自分は自分のね一番いい道を歩めばいいよね、人のことは関係ないね、人それぞれね自由な道を歩んでるから、ね、自分がいいと思う道をさえ歩めばいいよね、そうじゃないと ね納得しないよね、 ね間違った道でもね本当は間違いじゃないのね、ちょっと回り道かもしれないけどね、景色がいいかもしれないし、ね、必ずねプラスになってるね、幸せの勉強よね、だから長い目でねみんな見てたらいいよね、みんなプラスへの幸せの道歩んでるよね、それでみんな助け合いになってる ね、だからマイナスがないって言うんだけどね、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。